はい、皆さんこんばんは。2018年3月14日水曜日、聖書の学び会祈祷会の録音になります。ネットを通して参加してくださる皆さんも歓迎したいと思います。さあ今日はですね、リビングライフの今日も3月号、3月号のですね、今日は第2コリントをずっとやってますが、第2コリントの3章の後半部分ですね。第2コリントの3章の12節から18節、リビングライフの3月6日の部分ですね。3月6日、ちょっと前のですけど、3月6日の箇所、第2コリントの3章12節から18節を学びたいと思います。さあ、今購読したいと思いますが、その前に、今日もアウトラインに質問が、今日は1つですが1つありますので、それを読んでから、頭に入れて読みたいと思いますね。9-1って1つしかありませんが、質問、こんな質問です。あなたがイエス様と似ていると思う点と似ていないと思う点を一つずつ挙げてください。似てない点100個も挙げられちゃうと困りますのでね、一つずつでは、まあどうしても2つ3つぐらいまではいいかもしれませんけど、できれば簡潔に、ね、似ている点と似てない点ということですね。さあ、それでは今日の聖書箇所を購読したいと思います。リビングライフは新改訳聖書になりますが、新改訳聖書で購読したいと思いますね。第2コリントの3章12節から、偶数節を司会者読みますので、奇数節皆さん声を合わせて音読していただければと思います。第2コリント3章12節、このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。13節どうぞ。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。15節
かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。
しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。17節。主は御
霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。
最後18節、ご一緒にどうぞ。はい、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。さあ、それではですね、数分間差し上げますので、それぞれ、今日の質問に、それぞれちょっと答えて書き込んでいただければと思います。メッセージを録音聞いてくださっている皆さんには、もう一度、今日の聖書箇所と質問クエスチョンを、お伝えしたいと思います。今日の聖書箇所は第2コリントの3章12節から18節、3章12節から18節、リビングライフ3月号の3月6日の箇所であります。質問は今日は1つですね。その質問は、あなたがイエス様と似ていると思う点と似ていないと思う点を一つずつ挙げてくださいと。あなたがイエス様と似ていると思う点と似ていないと思う点を一つずつ挙げてください。ちょっと考えていただいて、ちょっとメモを取っていただければと思います。またディスカッションの後、聖書の解説のところで録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。なかなか良い、ディスカッションタイムがこちらでも持てたと思います。さあ、今日の、第2コリントの3章12節から第2コリントをずっと学んでおりますが、まず12節ですね、もう一度ご覧ください。このような望みを持っているのでって、一体どのような望みかっていうことですよね。私たちは極めて大胆に振るいます。一体私たちが持っている望みというのはどういう望みを持っているのか。私は家内望みですけど、そういう意味ではなくて、私たちクリスチャンが持っている望みと、ノンクリスチャン、まだイエス様を知らない時の持っていたというか望みは違うと思うんですよね。またノンクリスチャンの時に持っていなかった望みを今持っているんではないかなと そういうことでありますね。それも少し考えたいと思いますが、まずですね、このような望み、今私たちが持っている望みというのは、失われない永続するものだということですね。イースターを前にしていますが、死で終わらない、この人生で終わらない望みなんだって。どんな望み、立派な望みがあっても、死んだら消えてしまう、死んだらなくなってしまう、死んだら無駄になってしまう望みではないということですね。それを私たちは持っているっていうことなんですね、聖書はね。イエス様を信じる者のことですが、それはですね、18節見ますと、こんな言葉があるんですね。御霊なる主の働きと、まあキーワードでもありますが、聖霊なる主の働き、まあ聖霊なる神っていうと少しこう分かりにくいかもしれない。でも父なる神とかイエス様っていうと、何かこう天にあってですね、私たちが礼拝の対象のようなね、遠いところにおられてっていうか、高いところにおって清いところにおって、私たちはその前にひれ伏して、この礼拝する、そのようなお方というイメージあるかもしれませんけど、聖霊なる神というのは私たちのこの罪ある肉の内側に来られる、内側に住まわれる方であるということですね。聖霊なる主の働きで、主というのはイエス・キリストのことですよ。でこれはまた後ほどちょっと触れられると思いますが、ですから全く違う神ではないということなんですね。父、子、聖霊、三位一体と言いますが、一人の神であるにもかかわらず、三つの側面があるというふうに理解したらいいと思うんですね。例えば私は一人の柴田純一という人間ですが、私は一人なんだけど、私は、ハズバンドなんですね。夫なんですよ。一人の妻の夫なんです。ね、ですけど同時に私は父親でもあるんです。子供が4人いますから。でも同時に私は子供でもあるんです。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、私は子であり親であり、夫なんでありますね。だけど私は一人なんです。それとこうちょっと似ているかなと思いますが、神はお一人なんです。ですけど父なる神、子なる神、聖霊なる神という3つの人格がある、側面があるというふうに考えて、ですから聖霊なる神を持たないものは、聖霊なる神をうちに持たないものは、イエス・キリストも父なる神を持ってないんです。イエス・キリストを信じているものというのは同時に聖霊をうちに持っているものです。これ切り離せないんです。一つの神でありますから。ですから不思議だと思いません？だから神というお方は時間や場所にとらわれないお方ですから、この私たちの想像にはちょっと想像つかないですけども、過去も現在も未来も。ですから神は今ここに私たちと共にあって、またね、私たちとまた違うところにもあるわけですよ、ね、アメリカにもおるでしょう、中国にもおるでしょう、同時に。でもここにおるんですね。アメリカにいたらここにいないわけではないです。で同時に天にもあって、私たちのうちにも現れる神。よく英語では High God and Nigh God と言われますね。言葉は似てるでしょ。 High と Nigh、 H と N の違いですけどね。 High というのは高い、 Nigh というのは近いという意味ですよ。この2つの言葉が一字違いだというのも、何とも分かるよなって。高い神と私たちの内側におられる近い神は同じ神なんだって。ですからね、私たちはこれ、私たちの信仰で大切な部分なんですよ。どんなに親しいって、聖霊様は私たちと一緒にね、イエス様は共なるイエスって歌があるじゃないですか。何でしたっけ、What a friend we have Jesus。ね、共なる、ん何慈しみ深き。そうそうそう、慈しみ深き。ね、お友達だからもう親しいんだって。まあ、それは素晴らしいことなんですけど、それだけじゃないっていうことです。この方は大いなる高きところにおられるお方であって、私たちがその足元にひざまずいて礼拝するにふさわしいお方。だからといって遠くて厳かで遠いお方ではなくて、本当に近い友のようなお方なんだって。この2つが同時にあるわけですよ。で、このですから、そういう意味で私たちの信仰もこの三位一体ではの神様のご性質とこうそのまま似てるところがあるのかなと、そういうふうに思うわけでありますね。 ですからイエス様の働きっていうのは聖霊様の働きであり、聖霊様の働きっていうのはイエス様の働きであるということですね。それともう一つここでね、対比されているのが、こう13節いきますと、そしてモーセが消え失せるものって書いてあるじゃないですか。だって先ほどお話ししましたように、12節の私たちがいただいた望みっていうのは、消え失せないものなんですよ。でも13節見ますと、モーセは消え失せるものを持っていたって書いてある。これ何のことかっていうと、まあ旧約のことでありますが、今はね、イエス様から以降は、新約と言いますね。ですから今年2018年、それもイエス様の、まあ、ちょっと誤差が出ちゃったんですけど、イエス様のご降誕から数えて2018年、これを新約の時代と言いますね。それ以前 BC という、これが旧約の時代ですが、その旧約の時代にはですね、良いものはあったんですけど、それは一時的なものだったって言うんです。イエス・キリストが現れることによって、それを永遠のものとした。すなわち旧約の時代のいろんなことは、私たちいろんなことを学んでいますよね。幕屋とか立法とかね、いろんなことを学んでいますが、それはこの永遠のイエス・キリストを指し示すためのものであったってことなんです。すなわち一つの型であったって、旧約は。その型はですから、神殿なんかもね、学んだ時にいろんなことを学んだのは、まあ昔この水曜日来ておられた方はいろんなことを、その神殿の建物自体もイエス・キリストを表すものであるとかね、このいろんなことを、祭司たちの服であるとか、行っていたことですとか、捧げ物ですとか、それら一つ一つも全然関係のないたまたまではなくて、イエス・キリストを皆指し示す。いい例がですね、ここカモイじゃないですかね。カモイという場所の名前ですけど、出エジプト記のカモイって分かります？イスラエルの民がエジプトで奴隷であった時に、パロはそれを生かせなかったわけですよね。そしてこのモーセ、ちょうどこのモーセといろいろなこの戦いがあるわけですけども、いろいろな奇跡が起こるわけですけど、神の御業が起こるわけですけど、それでも生かせなかった時に、最後に神がなさったことは、門中に子羊の血をつけよって、そして今晩死の使いがこのエジプトの地を訪れるって、そしてその門中に血がついてある家は過ごす、まあ、要するに通り過ぎるってね、パスオーバーって、パスオーバー、通り過ぎるって言うんです。で、それが過ぎ越しじゃないですか。そして実際晩、血潮が、子羊の血が塗られていた家の中にいた人は一人も死ななかったんです。しかし血がついてない家にいた人と、その中の長子、長男、動物であっても、それはみんな死んだって。これも一つのことを表してるんですよ。イエス・キリストに、もう何千年か後にイエス・キリストが十字架で血潮を流して、神の子羊としてほふられて、その血によって、命によって、その血が塗られた、すなわちイエス・キリストを信じることによって、私たちの目には見えないですけど、私たちの心の命の門中に血が塗られたんです。誰の血が？御子イエス・キリストの血。そして父なる神はその血を見たときに、私たちが死ぬことがないように、死の使いが打つことがないように、私たちを守られるって。まあ門中の中にはね、血のついた中にはどうでもいいような人もいたんじゃないかなと思うんですよ。半信半疑のようなね。それでも子羊の血がついていた家の中にいた人は一人も死ななかったんです。ね、先ほどイエス様に似ている面、似てない面って考えてもらったんですけど、似てない面を上げたらいくらでも上がるっていう、そういう人もありましたけど、そんな私たちであっても、イエス・キリストの血が心に、私たちの命の門中についているならば、私たちは失われることのない希望、失われることのない命を、天を、命に死で飲み込まれることはないって、これはイースターのメッセージでありますでしょ。で、そのように旧約の一つ一つのことは、みんなイエス・キリストを指し示しているんですよ。そしてこの消え失せるものと13節で言ったもの、一時的でやがて失うの、これ律法ですよ。13節を見ますと、古い契約って って書いてあるんです。皆さん生産式の時に牧師が私は時々新しい契約ですって毎回言ってるね。時には血の契約っていう時もありますが、私新しい契約ですって言ってるのを覚えておられる方ありますかね。生産式の時にすなわち新しい契約っていうことは古い契約があったってことです。それがこの旧約の時代のこの律法ですよ。ただこのそれでね、13節でモーセはこの顔に覆いをかけたっていう言葉があるでしょ。これどういうことかって、実際にモーセがシナイ山で10回すなわち神の言葉、まあ律法と言っていいですよ、起きてて言っていいですよ、それをいただいて帰ってくるわけでしょ、民のもとに。その時にモーセの顔があまりにも輝いて眩しくて、当時サングラスなかったからね、顔にモーセがこの幕をかけたって、あまりにも光を放っていて、そんなことあんのかなって思いますけど、でもほら放射線でもね、一回浴びると見えなくても体の中から放射線が出ちゃうなんてね、そんな話もね、聞いたりしますよ。最近またね、7年目で7年でニュースになってますが、神に出会った人、近づいた人っていうのは、でモーセは気がつかなかったのね、最初ね。自分では気がつかないんですよ、そんな光を放っているなんて。でも周りの人が眩しいぐらいに、一体どうしたんだって、神に出会ってモーセが、だって同じモーセですよ、山に上がる前と後は。なんか山に上がって修行して降りてきたわけじゃないんですから、同じ人なのに神の御言葉を手にしただけで、まあ、10回をいただいたわけでしょ。神に近づいただけで、神を見ただけで、彼の皮膚からね、光を放ってたって。そんなことあるんですかね、皮膚病のお医者さんですね、ね、光を放ってたんでね、ね、なんか、なんかホタルはあれお尻かね、まああんまり言わない方がいいかもしれないけど、わかんないから。光を放す。でもね、赤ちゃんなんかこう肌見てるとね、もう輝い、ちょっと違うな、それもな、輝いてたんですよ、ね、本人は気がつかなかったってわけだね。でお湯をしょうがないからかけた。でも皆さんよく考えてきたら、考えてみてくださいね、皆さん、ここポイントなんですよ。すごいことですけど大したことではないんです。言っちゃった。あんな大きなこと言っちゃっていいの。なぜかって言いますとね、モーセがいただいたのは古い契約ですよ。律法という。で、律法というのは良いものですよ。ただ律法というのは先ほど言ってましたように、旧約のいろんなものと同じように、新しい契約を指し示すものでしかないんですよ。標識みたいなものです。新しいもの、これから来るというキリストのことですよ。新しい時代が、御霊による新しい時代が来るよという予表なんですよ。サインなんですよ。何かを指し示してるだけなんです。型なんですよ。影と言ってもいいかもしれない。影というのは実体があるから影があるんでしょ。実体がなければ影はできないじゃないですか。で、この影のような、型のようなものだって。で、型や影やサインや標識、とか型とか、それに触れただけでモーセの顔はこれだけ輝いちゃったんですよ。だとしたら、それが指し示している本質、これからやがて来るところの本質、すなわちイエス・キリスト、御霊による新しい時代、この神の命が私たちのうちに来るなんて考えられないことでしょ、昔は。そこに、そのイエス様に、その聖霊様に近づいた人たち、触れた人たちの輝きって一体どれほどのもんでしょう。布をかぶせたぐらいでは、とてもじゃないけど目がつぶれちゃうぐらい。私たちは、そんな神に出会ってるんですよ、今。旧約の人たちが想像もできなかった時代に、旧約の人たちにとっては高い神だけだった、ハイガードだけだったんです。 しかし私たち今の時代、その人間とは全く違う清いお方が、私たちのこの土の器って先ほど言われた方があったけど、このような罪深い体の中に、この私のうちに来られるなんて、あの汚い馬小屋の貝羽桶に生まれるなんて、巫女が誰が想像できますか。それほどにまで神は私たちを愛し、私たちと共にいることを願われたんですよ。だから私たちは神の栄光とかって簡単に言ったりしますけど、とんでもない神の恵みと栄光に日々私たちは預かっている。そしてね、今日のテーマはね、これその覆いが取り除けられたって。で、実はこれキーワードなんですが、18節のところにね、顔の覆いを取り除けられて3度目って書いてあるんでしょ。3度書かれてるんですよ、ここに。14節16節18節2行ずつ、2節ずつね、全部受動体受け身形です。ということは、この覆いはね、まあ覆いもちょっと説明しないといけないかもしれないけど、この覆いを取り除くのは、取り除くことができるのは私ではないっていうことなんです。じゃあ一体誰がどのようにしてこの覆いを取り除けることができるんですかって。じゃあ覆いというのは何かなというのは、まあ先ほど言った一時的な、やがて消えていく立法とか、古い契約と、まあ、言われますが、そのような働きですね。そして14節いきますとね、まあ、ヒントがあると思うんですが、ここで人々の思いは鈍くなったって書いてあるんです。で、この鈍くなったっていう言葉は、罪と不信仰によって石のように固くなったっていう意味なんですよ。で、何を言ってるかっていうと、私たちの罪の心を言ってるんです。これ老いとか不信仰とか不従順とか、まあ罪ですね、自分勝手、そのような生き方、考え方、それが隔たりとなってしまうってことです。老いとなってしまうということです。何かを妨げてしまう、隔ててしまうってことです。そういうことを言ってます。で、エゼキエル書の11章19節、そこ に引用しましたね。で、ここに、この先ほど鈍くなったっていう言葉、石のように硬くなるっていう意味だと申しましたが、エゼキエル書11章にこんな言葉を書きました。そして私は彼らに一つの心を与え、彼らって実は私たちのことです。このエゼキエル書から書かれた時には、その時には起こらなかったわけです。いずれ私は彼ら、私たちに一つの心を与えるって。すなわち、神が与える心ですね。彼らの、私たちのことですよ。彼らのうちに新しい霊を授けって書いてあります。これが新しい契約です。古い契約ではありません。新しい霊を与え、授け、彼らの肉から石の心を取り去って肉の心を与えるって書いてあります。リビングバイルブールではですね、ここのところ、神を愛する柔らかい心、最後の肉の心でね、柔らかい心、すなわち硬い、神様に閉ざされた、そういう硬い心ではなくて、柔らかい心、すなわち御霊が、神がそのような心を私たちのうちに置いてくださる。で、新約聖書の中には、私たちクリスチャンのことを、私たちはキリストの心を持っているって書いてあります。すなわち私たちのうちには私という心があるけども、それとは別にもう一つキリストの心を私たちのうちに置かれた方があるって言うんです。ローマ書ではこれを新しい人、古い人って。そしてパウロでさえも、自分は神に従いたいと思っているのに従いたく、私がしたくないことをしているって。何かまるで私のうちには別の人がいるみたいだって。その通りですよ。古い私の心と、でも古い私の心だけでなくて、イエス・キリストを信じた時に神は御霊というキリストの心を私のうちに置かれたんですよ。ですからね、クリスチャンになると結構皆さんの中にはね、 罪深くなったって全然自分は清くなってないと思う方はいるんです。それ正常なんです。光がないとですね、部屋の中汚くても汚いのが分かんないんです。でも同じ部屋なんですけど、カーテン開けますとですね、覆いが取り除けられて、キリストの栄光が光が入るとですね、実に汚れているっていうことが分かっちゃうんです。ですから今までは平気で、クリスチャンになる場合は平気でできたことが、戦いが起こるんです。私たち心の中に。今まで平気でやってたこともみんなやってるし、誰も分かんないからって。こんな大したことないよと思ったものが大したことになっちゃうんですよ。なぜかというと、キリストの心が私たちの内に置かれるからです。明かりが置かれるからですよ。ですから、自分はなんでこんな罪深いんだろうって、クリスチャンになったのにどうして自分勝手なんだろうって、結構悩んじゃう人がいるんですよ。当然なんです、それ。全然悩みがなかったら、むしろ私、牧師として心配。私は先生、キリストのようになっちゃったって、さっきね、キリストの似てるところとね、似てないところって挙げてくださいって。いや、私はね、似てないところ、まあ、一つもなくなっちゃった。でもね、もう、キリストみたいに、もう似てるとか言ったらいくらでも上がりますって言ったらね、あの人救われてるかなって思いますね。不思議でしょ。パウロでさえも戦いがあるって。皆さんのうちに戦いないですか？ありますでしょ？なかったらクリスチャンかなって思いますよ。なかったらそれは、まだイエス・キリストの心をいただいてないのかもしれない。自分はできない。今まではできたのに、良心があってか、心が痛むって、ありますでしょう。それこそ、あなたが救われていることの証拠なんですよ。すごいことだと思いません？パウロでは、新約聖書13書いた人がね、こう言ってるんですから、私たちないわけないですよ。12弟子見たら、みんな罪深い自分勝手な人たちばっかりですよ。私たちでもみんなそうですよ。でもそんなところに、貝刃桶のように汚い私たちの心の中に、イエス・キリスト、御霊という清いものを惜しみなく置いてくださった方があるっていうんですね。そしてまだここで終わらないですよ。じゃあそれでどうなるのかってこと。じゃあ、多いはね、その罪ですとか不信仰とか古い固い心。で、皆さんなかなか自分で掃除できないと思いません？これは。自分の悪い、この頑固な心とかね、なかなか自分で教会行って努力してもなかなかねって。そしてそのうちに自分はクリスチャンなんだから変わってなきゃいけないはずだっつって、そういうふりをするとかね、もう疲れちゃいますよね。そうじゃない。なんて言ってるかっていうと、この3つね、大いを取り除けられてって、これ全部受け身系です。受動体です。すなわち、私ではこの罪も石の心も取り除けることができないんです。だから先ほどのエゼキエル書でも、私があなたに心を与え、私がその何だっけな、この新しい霊を授け、私があなたのうちから石の心を取り去るって。皆さんそうでしょ。体の中にね、悪い腫瘍とかがあったらね、お医者さんのとこ行って、桃先生のとこ行って取り除いてもらわないと、自分で出せないでしょ、ね、自分で出すことできないですよね。自分で出そうとしたら悲劇ですよ、これ。ですよね。同じですよ、私たちの魂も。神にしか、お医者さんにしかと同じように、神にしか治すことのできない、取り除くことができないものがあるんですよ。罪という腫瘍が、私たちの癌があるんですよ。それを自分で何とかしようと思っても時間無駄ですよ。余計悪くなっちゃうかもしれない。取り除いていただくって。皆さんね、顔の覆いっていう話でしょ。皆さんの、結婚式を日本でもない時もありますけど、花嫁さんがですね、結婚式でベールをかぶっているの。ベルっていうの、このね、巻くっつっちゃ失礼だからね、これね、ちょっと白いね、ベールをかぶって。で、 お父さんと一緒に入ってくるって、まあそうでない場合もありますよ、もちろん。はい、入ってきて、そして、あの、前に立つんですよね。そして、あのベールは、花嫁さんがつけてるベールは、たった一人の人しか取り除くことができない。誰が取り除けるか知ってます?皆さん。花嫁さん自分ではできないんですよ。お父さんでダメですよ。お母さんもダメですよ。牧師もしないですよ。お分かりになります?見たことありますでしょ?ね。隣に立つ花婿でしか花嫁のベールは取り除くことできないんです。ベールを取り除いて、まあ、花婿と花嫁が顔と顔と対して夫婦となるということでしょ。他の人は誰も取り除くことはできないんです。似てるんです。これ。私たちもキリストの花嫁って聖書に書いてあります。私たちキリストを信じた人はみんなキリストの花嫁です。男性も女性も。そして私たちにはやっぱり罪のベールがかかってると思いません？固い心のベールがかかっていますでしょ。古い心のベールがかかっていますでしょ。それを結婚式の時に花婿であるイエス・キリストが取り除いてくれるんですよ。これが洗礼であり、イエス・キリストを信じたってことなんですよ。そしてそれは、もう私は、このお方の妻であるって、花嫁であるっていうことの宣言でもあるんです。そして、その夫であるイエス・キリストの間には何一つも隔たりはないっていうことの一つの印なんです。キリストが私たちのこの罪のベールを取り除いてくださったときに、私と神の間には何一つ今まで障害であった罪をキリストが取り除いてくださったんです。ここに望みがあるんです。自分で人は取り除くことはできないんです。そういうことを考えてみますとね、旧約のあの神殿にも以前勉強したの覚えてます？聖所と至聖所の間には幕が垂れ、で、あ、この間もね、大祭司の話をしましたよね、日曜日ね。年に一度、カヤパの話をしたじゃないですか、日曜日覚えてます？年に一度大祭司はね、血を持って、動物の血を持って、その至聖所に罪の許しのために入るって。で、イエス・キリストが十字架にかかられたのは、大祭司であるお方がイエス・キリストが私たちの罪の取りなしをしてくださるお方でしょ、御子イエス・キリストは。にもかかわらず、自らが、永遠の贖いとして自ら子羊となって、自らの命を十字架で立って、その血をもってその至聖所に入り、我らのために罪の許しを取りなしたってことですよ。これが十字架ですよ。そして皆さん覚えています？福音書を見ますと、イエス様が十字架につかれた時何かが起こったって書いてあるでしょ。神殿で何かが起こったって、イエス・キリストが十字架でかかって完了したって、霊を、命を父なる神に渡されたときに、あの、何キロ離れてたか知りません、ゴルゴダから、あのエルサレムの、あの神殿の至聖所と聖所を隔てていた、その幕が上から下に真っ二つに裂けたって書いてありますよ。まあね、祭司たちはね、心臓止まるぐらいひっくり返ったはずです。だって、入ったら死ぬんですから。神の栄光見たら死ぬんですから、誰でも。だから、至聖所に入るには、一年に一度、大祭司が血を持って、言われた通りに、聖書書かれる通りに書いて、それでね、皆さん、大祭司には紐がついてるんですよ。前お話ししたことあるでしょ？大祭司に紐がついてるんです。その紐と、あと鈴がついてるんです。大祭司の裾には、衣の裾には鈴がついてたんです。なぜだと思います？今のようにね、カメラないですから。大祭司がもし中で何かの罪によって撃たれて死んだら、どうなります？誰も入れないんですから。ですから、撃たれて死んだ場合には、そのボディを引きずり出すために紐がついてた腰に。 すすは何でかっていうと、中で入って血をマースイオブマースイという恵みの座というところに注ぐわけですね。そして祈るわけです。民の罪の許しを願うわけです。血を通して、それが子羊イエスキリストの血ですね。でその時に動いていますから音がするんです。でも何かがあって打たれて、神に打たれて倒れたら音がなくなるでしょ。なくなったってことですよ。打たれたってこと、それを分かるように鈴と縄がついていたんです。それぐらい神の前に出るっていうことは恐ろしいことだったんですよね。新約聖書、その幕の厚さ12センチって言うんですから、信じられないですよね。とんでもない厚さ、そんなもんコンクリートの壁みたいなもんじゃないですか。光なんか通るわけないですよ。それが上から下に裂けた、しかもね、上から下に向かって裂けたって書いてあるんですよ、聖書。下からじゃないですよ。ということは天からってことですよ。すなわち清い神と清くない罪ある私たち人の世界を隔てていたその幕が、イエス・キリストが十字架にかかって自ら子羊の血を命となって捧げて死んだ時に、今まで罪によって神と私たちを隔てていたその幕が、今日も幕でしょ、上から下に裂けて取り除かれたってことらしいです。ですからイエス・キリストは永遠の大祭司であるって、イエス・キリストの十字架の血によって私たちは罪許されただけではなくて神の栄光、そんな素晴らしい神をこのうちにお迎えることができる。神と私たちの隔たりは、だから旧約時代に、旧約時代にですね、慈しみ深きね、友なるイエス様なんてとんでもない話ですよ。なんということを神はしてくださったのでありましょう。さあ、もうここでクローズしなきゃいけない。そしてね、最後16、17、18、人が主に向くならその覆いは取り除かれるって、主に向くだけですって。でリビングライフではそこを16節のところ見てください。どう訳したかって、誰でも罪に背を向け主の方に向くなら、誰でもなんです。大祭司とか祭司である必要ないんです。どんな人でも、どんな罪深くても、自分の背に、罪に背を向けて主の方に向くな、これU ターンということですよね。Turning around ということで、実は悔い改めってよく言いますよね、教会で。人が救われた自らの罪を悔い改めて、悔いるだけじゃなくて、悔い改めて、これはね、方向転換を表す言葉なんです。方向転換をね、表す言葉で、U ターンということですね。人が誰でも主の方に向きさえするならば、花向こうの方に向けば、皆さんね、花向こうに背を向けていたら、花向こうが花嫁のベール取り除けないんですよ。私たちがすることは、しなければならないことは、ただ花向こうの方を向くことです。そしたら花向こうなるイエスがそのベールを取り除いてくれるというんですね。17節、主は御霊ですとはっきり書いてあるじゃないですか。イエス・キリストは御霊なんです。この私たちのうちにあるイエス・キリスト。そして18節には、これをまさに御霊なる主の働きですって。イエス・キリスト様、イエス・キリストの働きというのは、内なる御霊の働きのことなんだということでありますね。そして、この覆いを取り除けられたら、当然神の栄光を見ることになるわけですね。触れることになる。だから、モーセが輝いたように、顔の表面だけではありません、今度は。私たちの内側にまで神の栄光が浸透して、私たちは日々栄光から栄光へと変えられていくということですね。光を浴びたら、この時計もそうなんですけど、これどういうマテリアルか私はよく知らないんですけど、電気なんかのね、ちょっと線の先なんかにもついてて、あるいは自動車のこう反射板なんかにもついてるかな、自転車の。光をですね、反射する、反射板ってあるじゃないですか。それだけじゃなくてね、こう、暗くしても、しばらくね、光を放ってるんです。これなんて言うんですかね。この反射板じゃないけど、 そういうのありますよね。単に反射してるだけじゃなくて、こういうところに光をこう当てとくと電気を切った後もこう光を放ってるって、ね、見たことありますでしょ。そういうのあれですよ。あれと同じなんです。私たちもたとえ光がなかったとしても、電気が切れちゃったとしても、キリストの光を蓄え放ってるだけじゃなくて、反射して鏡のようにって、反射してるだけじゃない。鏡ってほら電気切れたら何も見えなくなっちゃうじゃない。そうじゃないです。この鏡は私たちはね、キリストの栄光を内側にまで宿してるんですよ。ですから闇の中をたとえ歩いたとしても光を放っちゃってるんですよ。反射しているだけではなくてね、そのように私たちを変えてくださる。神学的にはですね、クリスチャンの歩みのことを、聖化と栄化って言います。ここに書きましたからね、どっか下の方ありますね。神学的は聖化はね、清いのね、化っていうのはだんだんなるという意味ですね。そして栄化っていうのは栄光の栄に変えられるということ。まあこの言葉の通りなんですが、私たちはこの地上ではね、聖化の歩みを御霊によって、聖霊様によって日々変えられる。皆さんいいですか、救われた時変えられて、あとはあなたたちの責任だよって言ってないっていうことです。分かりになります。これがね、ちょっと分かりにくいところなんですよ、日本人には。信仰ってね、救いっていうのはもう完成したんじゃないですかって、完成したんですけどしてないんです。まだ両面があるんです。この両面がね、それどういうことかって、一番下のピリピ1章の6節、あなた方のうちに良い技を始められた方、すなわちこれはイエス・キリストが私たちを救ってくださったっていうことですよ。がキリストイエスの日まで、キリストのイエスの日っていうのは私たちが天に行くときですよ。それまでにそれを完成してくださるって、プロセスでもあるってこと分かりますでしょ、救いが。ね。だから救いを完成してくださいって何度もパウロは言ってるんですけど、ただ今の救いが不完成して、これでは救われてないってことを言ってるわけではないわけです。この聖化というのは、私たちは御霊の働きによって少しずつこの地上でキリストの姿に変えられていくということを聖化と言います。でこれは教会の働きでも人の働きでもないって言ってるんです。これは聖霊なる内なる神の働きです。ですから毎日ベールを取り除くのも神にしかできないです。だから私たちは神の前に来て祈り、御言葉を読むんですよ。教会行って牧師のメッセージ聞いただけでは十分でないです。だって牧師は取り除くことできないんですから。まあ教会来てね、御霊が起きたら礼拝を通してね、イエス様出会って取ってくださるけど、でも月下水木金土ってあるわけじゃないですか。あ、水曜来たから今日は大丈夫だって、明日どうなんですか。ねですから、私たちは日々変えられていく。そしてついには栄化っていうのはキリストの姿になるっていうことです。でここでね、それは天に着いた時ですね、プロセスです。で最後18節の時ね、栄光から栄光と主と同じ形に姿を変えられていきますって書いてありますでしょ。これ神様のご計画。皆さんね、主と同じ形って私たち人間はもともと持っていたんですよ。その形を、それを罪で失ったんですよ。創世記のどこでしたかね、三章どっか書いたかな、あ違う、創世記の1章の27節、矢印ありますね、18節すると、そこに神はご自身の形に人を創造されたって、これ新改訳です。自分の形として、そしてリビングバイブルでは神に似たものとして。ですから先ほど一番最初に質問したのはこういうところにもあるんですね。これは私たちの内側のことです。外側ではありません、内側です。神に似たものとして私たちは作られたんです、人は。だから似ていて当然なんですけど、似てないのは罪が隔ててしまったからなんです。ですからイエス・キリストがしてくださることは、私たちを救うだけではなくて、私たちを元の形に回復させることなんですよ。そのために私たちのうちに聖霊様を置かれ、日々私たちのうちで再創造を行い、やがて私たちが完成される、天に着いた時に栄化という形で完成されるのですよ。すべてこれらのものは聖霊様の働きであると。ですから今晩もこれから祈りたいと思いますよね。最後令和と書かれておりますがね、これを話して終わりって祈りたいと思いますが、 精錬術師っていうんですかね、あの金とか銀とか貴金属をこの、まあ、今でもそうでしょ、火で焼いて純粋なものにあのピュアにしていくわけですよね。である人がですね、その、精錬術師のところ行ってですね、その火で焼いてるんですけど、いつその貴金属がピュアになったか、 100% 純粋になったか、どうして分かるんですかって。別に時間計ってるわけでもないし、何かテストするキットがあるわけでもない。どうして分かるんですかって聞いたときに、この精錬術師がこう言ったって言うんですね。この貴金属が、悪いものが全部焼かれて取り除かれたときに、この貴金属の表面に私、この精錬している私の顔が映るんですって、そう言ったって。私たちはどうでしょう。私たちも精錬の炎で焼かれて、いろいろな試練で焼かれて、私たちもイエス・キリストのお顔、私たちを作られたお方のお顔を鏡のように映し出すまで、神は聖霊様を私たちを焼き続けて、取り扱い続けてくださる聖火の道を歩むのです。イエス様は大工さんでしたよ。大工さんは完成したらいなくなっちゃうんです。そうでしょ、建物完成したら大工さんいなくなっちゃいますよ。私たちを立て上げてくださる、私たちの人生を設計し立て上げ完成させてくださるお方が、このお方が今晩私たちをここに招いてくださったんです。そのことを覚えながら祈りたいと思います。神様、今晩聖霊様の豊かな招きを聞くことができて感謝します。私たちは愚かにも自分で何かをしようと頑張ってしまうものでありますが、あなたが取り除いてくださらなければ、取り除くことのできないこのベールを、あなたが今晩もう一度あなたの花嫁である私たち一人一人取り除いてくださり、栄光から栄光に変えられるまで、あなたが私たちを作り変えてくださり、願くば私たちのこの生涯、あなたのお顔が我らの人生に、この命に映し出されますよ。主イエス様のお名前で感謝してお祈りします。アーメン。